大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子モサルさんです。
どうも、
はい、
こんばんは。
こんにちは、
はい、うん、今日は
今日はですね、9月20日にアメリカの公開市場委員会があって、
はい、
利上げなんだけど 0.5 から0.75 にだんだん、傾いてたんですが、8月の物価上昇が、アメリカの、ね、物価上昇が 8.3% って高止まりしたんで、
すごいね。
で、まあ、ニューヨークダウの株価が1276ドル、
一気にね、
一気に落ちるっていうようなショックだったんで、1% の利上げはあるんじゃないかみたいな新聞でも出始めていて、これで一気に雪崩を打って円安になりかけたんですよ。
はい、
で仕方ないので追い込まれて、その介入をするふりをし始めた、
はいはいはい、
レートチェックっていう形でね、だけど、僕はまあ後でも言いますけど、本当に日銀が介入したら、日銀は多分歴史的な敗北を喫すると思いますね。日本経済破綻のきっかけになる可能性が十分にある、そういうリスクのあるところまで追い込まれてるっていうのが一つなんですね。で、実はそれとすごく連動してるんだけど、27日に国葬があるじゃないですか、で、とうとうここまで、まあ、あと10日まで来て結局、内閣葬に変えるってことをしなかったですよね、で、挙句の果て内閣葬儀とかいう、
国葬儀ですね、
国葬儀だ、国葬儀という、なんという、そんな言葉があるのかという造語を作ってごまかそうとしてると。
国葬と国葬儀はどう違うんだろうっていうね、疑問も生じてます、
で、よく分かってきたことは、岸田さんっていうのは聞く力が全くないってことがはっきりしましたね、全くの嘘だった。だからこれだけだって世論調査が続いて、どんどんどんどん国葬に対する反対が強まってるのに聞く気がないんだ。で、言葉を国葬儀って変えればいいとかいう、そういうなんか姑息さが目立っちゃうでしょ。沖縄県知事選でね、玉城デニーさんが勝ったんだけど、もう聞く力どころかね、辺野古以外ないみたいな発言じゃないですか。
なんかさ、もったすごいかっこいい首相になれた可能性もあんのね、勇気あったら。
あ、もう本当にみっともない。ちょうどあれですね、どっかのこういうとね、差別的な発言だと言われちゃうかもしれないけど、なんかね、すっごい田舎でなり手のない町長さんみたいな、そういうレベルまで落ちかけてるね、みんな。
まあ、これから3年間選挙はありませんよね、そうなってきて今支持率が落ちてきてますよね、これはどう、選挙もないし どうなっていくんですか。
いや、もうこのままいったら本当に日本は壊れていっちゃう、菅さんの末期と似てますよね。でこの1年間、もう間もなく1年になるけど、はっきり言うけど何一つ成果上げてないんですよ。これすごいですよ。コロナの問題もそうだし、物価高の問題もそうだし、統一教会問題もそうだし、何一つなんですよ。これはすごいことなんですよ。でね、この国葬の問題はね、いろいろもう言ってきて、法的根拠がないって話をいろいろ言ってきてんだけど、先週室井さんにね、いずれエリザベス女王の国葬と比較されるぞっていう話をしてたじゃないですか。で、毎日新聞が非常にいい記事書いてて、エリザベス女王の国葬はね、これはもう慣習法だから、王室はずっとやってるんだって。だけどダイアナ妃のような事例でも国葬してないの。で、じゃあ国葬はどういう時やるのかって、議会の承認が絶対必要なんですって、で、それってニュートンですよね、万有引力のニュートンとか、それからナポレオン戦争に勝ったネルソン提督とか、チャーチル元首相とか、ごく限られた事例しかないんですって、で、サッチャー元首相も長いじゃないですか、在位、で、彼女でさえ儀礼葬
ああそうなんですか。
そうなんです。うん、で考えるともうとんでもないことやってるわけですよ。
しかもなんかちょっと話に聞いてこれ本当、うん、あのだからそのエリザベス女王のは少し皇室からお金出るんでしょ。
そう
自分らで出す。
そうそうそうそう、うん、っていうか、うん、財産持ってるからねかなり、うんうんうん、あのそういう意味で言えばこれをね国葬にしちゃったっていうことは、うん、結局日本の皇室は国葬するときは皇室典範があるわけです、
はい、
法的根拠あるわけです。
そうですね。
で、
う
ん、普通の人はあの国葬令っていうのは戦前あったものを廃止しちゃってるからないわけですよ、うん、
はい。
で戦没者追悼とかいうのは特定の個人じゃないじゃないですか、うんうん、だからそういうふうに考えると全く根拠がないことをやるっていうので、うん、野党が、うん、出席をね、うん、やめたっていうのはね僕はある意味で賢明だと思うの、
うん、
やっぱり民主主義の原則から言って、うんうん、内閣葬なら出られますと、うん、しかし国葬では出られませんと民主主義で税金を出して、うん、きちんと国会の承認を経てやらないと、はいはいはい、なんかいや嵐人神みたいにして戦前はなんか国を挙げてね祀ったりするような歴史があるわけだからこれはもう当たり前で、そこで僕は非常に残念だと思うのは維新の会とか国民民主党とか連合の会長とか野党系の人のだと思ってた人が一部参加をしていく。じゃあきちんとしたこういう根拠について彼らは国民が大多数が疑問に思っていることになんで出席するんだっていうふうに僕は逆に言えばとってもま、民主主義に反する行為だからまずいと思う。
だからちょ分かりやすく分かってしまってからそれはちょうど良かったと思う、ね、
まあそうかもしれないけど、うん、まあ野党じゃないってことだけど僕なんかね、うん、なんでそれこんなにこだわって国葬なのかっていうことを掘り下げて考える必要があると思うんですよ。
あなるほど、
うん、一つは別の意図があるんじゃないか、
うん、
で一つはねやっぱ旧統一教会問題が尾を引いてて、うんまあ、次々と自民党の調査が全部裏切るような中身が出てきちゃってるじゃないですか、うん
はい、
それは山際経済再生大臣、うん、山本明弘元、うん防衛副大臣、うん、それから木原官房副長官、うん、それから山谷恵里子さん、うん、から下村博文さん、うん、こういうのが次々と出てきちゃってると、うん、だからこの状態の中で、
それもあれですよね茂木さんが言った8項目、うん、それを点検してその点検のところにちゃんと載せてなかったっていうのと、
そうそうそう、
だからまあ、
自主申告だからさ調査じゃないんだよね、ま
あ、そうだね。あの辺をもっとちゃんとしっかりやればまだね、
うん、でこの問題を解決するには、うん安倍さんと細田さんを調査しなきゃ絶対ダメなんですよ、うん、元締めなんだから、うん、ある意味で票を元締めしてたって言われてるわけじゃないですか、うんはい、だけど安倍さんを調査しちゃったら ある意味で収拾がつかなくなっちゃうわけで、うん、自民党としてはね、
うん、
だから国葬でとにかくごまかして、うん、とにかく隠して幕引きをしたいっていう意図が、
こんなにその統一教会のこと、うん、世間の関心が高くなるとは思ってなかったと思うし、
うん、
岸田さんが今一番国葬について頭抱えてると思うよ。
いやそうだと
人気取りにちょうどいいと思ったんだよ。
思ったんだけど、
う
ん、国葬をやめられなくなっちゃった、うん、っていうのが旧統一教会問題、もうある意味ではカルトであったり、うんまあ、変な金集めをやって犠牲者も出てるっていう、うんまあ、極端に言うと反社会的な、ねうん、集団だっていう面もあるわけだから、うん、きちんと調査をしなきゃいけないっていうのは、うん、ある意味では宗教の、ねうん、自由っていうのは当たり前だけど、その問題に関してはやっぱりちゃんと調査をする必要があるんだけど、
うん、
真ん中の安倍さんを調査しないような仕組みっていうのが国葬になっちゃったんですよ、
うんうん、あだからか。でももうだってその中心にいたって分かってるんだからどうしてなの。
だから変えられなくなっちゃった。
だから内閣葬
でき
ない
。でもう一つの問題は、
うん、
今この国葬のところに 迫ってる時に9月20日21日に公開市場委員会が行われるわけですよ、アメリカのね、うん、でここがもうすごい勢いで、うん、まあ、要するに予想以上にあのインフレ率が高止まりして 8.3% になっちゃったので、はいはい、うん、もっと高い利上げをせざるを得なくなるような雰囲気になってるわけです、うん、0.5 から0.75 でもかなりショックなのに、うんうん、1% なんて議論まで出ちゃってるから、うん、おそらく 0.75 は上がる可能性が高いじゃないですか、
うん、アメリカラーメン一杯今2500円から3000円って言われてるの
は、うん、為替レートをね、
換算するともっと上がるってこと
だって今 2.25 から 2.5% の短期金利でしょ、うん、でこれに 0.75 って言ったら 3.25 になっちゃうわけ、うん、で 3% を超えるわけ で、うん、で多分にその翌日か22、23かあたりに日銀の金融政策決定会合があって多分これあの、利上げできないっていうこと
を、まあ、でもアメリカもインフレやめようとちょっとねあの抑えようとしてるわけだよね。でもこれでまだ利上げしたらさっき言ったみたいにラーメンがもっと上がるでしょ、
う
ん、ハンバーガーがもっと上がるでしょ、それでアメリカの経済は逆に大丈夫なんですか。そこ
大丈夫じゃないですよ、どっかで。だけど、うん、インフレが、うん、あの不況下のインフレっていうのが、うん、スタグレーションで厄介なわけですよ、はい、50年ぶりだから、
はい、今日本がそうですね、
そう、うん、でアメリカはまさにそうなんで、うんうん、でも不況下で物価で中途半端なことやると、うん、不況の状態で物価が歯止めがつかなくなっちゃったら、うん、もう収拾がつかないんで、
う
ん、とにかく2頭を追わずに、うん、物価をとにかく抑えてから、うん、きちんと、うん、あの対処しようっていうのが、うん、80年代のポール・ボルカーっていう FRB の議長がやったやり方なんで、うん、
まあでも利上げするまだ少しは利上げするあの幅がアメリカには残ってるけど日本にはそういうことをする余裕がもうないと。だからあのなんか上げるぞっていう予測だけで今やってるっていうこと。
そう、 そういうことですね。それで145円突破しそうになったんですよ、うん、で慌てて9月9日段階では口先介入とか言ってるけど全く効果なくて、うん、どんどん145円突破の、うん、雰囲気になってきたんで、うん、じゃあ介入しますぞって言うんですよ、うん、だけどあの 円をね、うん、買ってドルを売るっていう介入は難しいんですよ、
うんうん、それは
2つの意味で難しいんですよ、うんうん、円をその売ってドルを買うのは簡単なんですよ、うんうん、なぜかというと、うん、国内で日銀が円の資金を債券を出して、うんうん、円の資金を調達してそれを売っ払ってドル買っちゃえばいいわけだから、うんうん、だけどそれっていうのは円、うん、あのなんていうんですか、円を安く誘導するわけでしょ。
なるほど。
逆をやるわけだから、うんうんうん、すると円を買って、うん、あのドルを売るって言うんだけど、うん、売るドルがどこにあるかっていうと、うん、外貨準備で持ってるものしかないじゃないですか、
は
い
は
い、
あそう、
限界があるわけ、うん、しかもアメリカの許可なしに外貨準備をどんどん売り続けるのは難しいわけです
、うん、そこだよね、うん、アメリカの許可っていうのだよね。
そうで、アメリカと協調してやらないとうまくいかないけど、うん、アメリカはドルを高くしたいわけだ、うん、今物価が高く、うん、あの高すぎるから、うん、輸入物価を抑えるためにはね、うん、そこにドルを安くして円を高くする介入で、うん、もう全く日本側とアメリカ側は正反対な意図になっちゃってる、
日本のためになんかやってくれないだろうし、
ね、やってくれない。だからその状態で続いていきながら、うん、なんと怖いことに、うん、まだ2回公開市場委員会で利上げがあり、うん、4% を超えていくわけだ、うん、で 4% はもう黙ってたって儲かるわけじゃん、うん、といろんな円キャリートレードみたいのが出てくるわけだ、うん、それからもう一つは8月の貿易赤字が 2.8 兆円、
うん、
これはもう過去最大、
うん、
この貿易赤字がどんどん円安なのに積もってきてると、うん、ますます円安 の、うん、あの圧力が強くなってくるわけ、うん、でそんな中で日銀が単独で、うん、あの買うぞって言ってる間はいいけど、あの円買いをね売ってドルを売るっていう介入を本気でやったら裸にされて、1992年にジョージ・ソロスがイングランド銀行を打ち負かしちゃったんですよ、
うん、
そういうことは起きかねないんですよ。 起きるともう全く日本経済はガタガタになっちゃいますよね。
岸田さんがなんか農業政策とそれからあれだよね、成長戦略にこうなんか 外国の人たくさんこうするって言ってるけど
そうそうそう、
この2つは効果はどのくらいあるんですか。
いやだってコロナから立ち直るのに時間かかるし、うん、から農業の自給っていうのはね、食料自給はずっと言ってて、うん、言うだけじゃないですか、
うん、
だって使ってる今の農業対策ってみんな予備費ですよ、
うん、あれだよね、
本格予算になってない、
うん、農業のっていうよりももう日本のその自給とか賃金が安いんだから世界に比べてさ、
うんうんうん、話元に戻すと最初にやっぱしあれだよね、カルトの問題は、まあ、カルト法っていうのをちゃんと作ること。
あ、そうだね、法的
に対処して。でもう一つは国葬もどういったら国葬になるか手続きをちゃんと作ること。
そう、国会を無視しないってことは大事。
ここ二つやっぱりやんなくちゃダメだ
よ。やった上で今起きる、う
ん、それでいろんなことにね、
うん、そう、今起きる歴史的なもしかしたら円安っていうのをどう対処するかですよね。
はい、お時間になりました。
はい、ありがとうございました。金子勝さんでした。大竹紳士交遊録、お知らせの後は交通情報です。
はい。